おはよう、小宮山よもです。
今日私はヒョンジンの誕生日なので、イエーイ、おめでとうこの後セインイルパーティーの準備などをして楽しく過ごす予定ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。私さ、昨日読み終わってね、あのアルコール依存症の女性のエッセイがめっちゃおもろかったし、あのアルコール依存症か否かとかに関わらず、なんかこう全人類のに通して言える話がめっちゃ入ってて、すごい面白かったので、ちょっとこの本の感想とかを話したいなと思います。結論ね、私がこの本を読んで思ったのは、自分に向き合わない時が生きてたら人生ちょくちょく来るけど、それを随所随所でちゃんと真面目にやるっていうのがいかに大事かっていうこと、その逃げとして、そこから逃げたいとか、その不安とか自分と向き合うこととかからね、逃げる時のツールとして酒を選ぶっていうこと、その逃げのツールとして何を選ぶかっていうのはすごく大事なんだなっていうことと、あと結局やっぱり自分からは逃げられないっていうこと、でもいつだって自分の行動を変えられるっていうこともあるなということを思いました。そう、これね、あのね、今さ、なんかその逃げとしてツールみんな割といろいろあると思うんだよね。なんかその喫煙飲酒とか、まあそれこそ大麻とか、そういうさ、一般的に体に良くないとか、なんかこう悪とされているものだったら、なんかそこに依存してる人のことは依存してるなとか、あんま良くないなとか思うと思うの。まあでもそれでもお酒とかってやっぱりそのご飯とかさ、人との交流の場とかに用いられるから、それでも自分がそれに依存してるって可視化されにくいと思うんだけど、それよりもなんだろうな、それよりもってか、他にはなんか それこそ宗教とか趣味とか推し活とか、人間関係とか、なんかいろんな逃げのツールってあると思うんですよ。そう、だからなんかこう結局自分が今何に逃げているのかとか、逃げたい時に何を用いてるのかとか、なんかこうだけどその逃げ続けた先がどうなるのかとか、そういうことをなんていうか、ある程度把握することとか、自分が何にどれだけ依存してるのかっていうことを、なんかこう難しくてもある程度客観視しようとすることはすごい大切だなと思った。なぜなら私の周りでも、なんかこいつずっと逃げてんなとか、なんかこうこいつこれに逃げがちよなみたいなのが明確に見えるぐらいの人って、まあまあ人生なんかね、しんどそうだし、おもんなさそうだから、なんかやっぱり逃げるのが悪いことじゃないけど、特定の何かを逃げのツールとして使ってるつもりが、いつの間にか逃げることそのものが人生になるみたいなのは、正直もったいないし健康的ではないなと思った。そしてこれは、この本はその酒を逃げのツールとして、まあ、40年間ぐらい使ってきた人がそこからどう、なんていうのかな、変わろうとするかみたいなことも含めて書いてあるので、すごく面白かったです。でこのね、作者はあの、まあ、なんか幼少の頃に親のビールを味見して、そこからなんかもうあの酒ズブズブみたいな、なんかもう子供の頃から家の酒を盗み飲みしのとか、ティーンとか大学生とかの時もずっと酒を、まあその四六時中泥酔ってわけじゃないの、ただなんかその友人とのパーティーとか好きな人と飲む時とか、なんかそういう時にブラックアウトって言って、なんかさ、ありません、たまにこうお酒飲んでる時にここら辺の記憶とか途切れ途切れにある、だけどここら辺のなんか記憶が曖昧とか、なんか記憶が抜け落ちてる時間帯があるみたいな。私はそういう飲み方はなんか好きじゃなくて、まあ、あのゲロを吐くぐらいしんどくなりたくないのと、なんか自分で自分を把握できない状態なのがあんま好きじゃないから、そういう飲み方しないんだけど、そういう飲み方するの好きな人いるじゃん、たまに。なんならさ、酔っ払うために飲むのが好きみたいな。まあだから作者もそういう感じで、なんかこうずっと飲んできたんですけど、まあでも結論、この人はなんでそんな飲んでたかって言ったら、自分にずっと自信がないから、その酒を使って自分にブーストをかけてた状態なんだよね。そう、それこそライターなんですけど、彼女の仕事はその仕事をするとき、締め切りギリギリになるときとかもお酒を飲んだりとか、酒を飲んでいいものが書けるみたいなね、とかそれこそ女友達とかと飲むときも、あの本音を言いまあ、てか酒を飲めないと本音が言えないみたいな。でもね、それね、うちの姉とかもそういうタイプなんよね。そう、なんか いません？なんかこうさ、本音を普段の生活というか普段の会話の中ではなかなか出せない人とか、あとみんなでいる時に楽しい自分、面白い自分でいなきゃダメだと思ってお酒を使ってなんかこうみんなに好かれる自分になろうとするとかさ、まあそんな感じだったわけ。だから結局彼女はそのお酒を使ってまあ理想の自分とかになりたかったんだと思うんですけど、でもその結局断酒するんだけどね、断酒したら結局そのシラフの時の自分に自信がない自分、思春期の頃のままの自分がこう出てくる感じになってって言っててさ、結局何かしらからなんかこう逃げるっていうのを一時的にやるのは全然ありだと思うんだけど、私も大学生の頃とかそういう時期だったし、まあでもなんかある種逃げだけじゃなくて自分でなんかいろいろこう行動したつもりではあるんですけど、ただなんかそのずっとその逃げ続けてる、その逃げ始めたところらへんから精神年齢とか自分のなんだろうな、なんか物の見方とかが変わらないんだなってすごい思った。そうでね、なんかねめっちゃ面白いしめっちゃいい文章がめっちゃいっぱいあるんですけど、なんか一部抜粋してちょっとお伝えしますね。でこの人なんか断酒し始めてからめっちゃあの食事をね雑に食べるようになったんよ、いっぱい。そう、まあ、でそこら辺の章に書いてるんだけど、昔々幸せを探すヒロインは減量して王子様を見つけた。現代の英知は幸せを探すヒロインは王子様なんか捨て、ダイエットもやめて自分を受け入れると説く。世の中の期待に応えるため自分を変えるのをやめ、自分の中に幸せを探すべき。美容業界の脅迫観念にあらゆる形で翻弄されている女性たちにとってこれはいいメッセージだ。でも私の場合、自己肯定が足りないのが問題ではなかった。肯定しすぎた。好きなだけ飲み、記憶が抜け落ちた夜も受け入れてきた。好きなだけ食べ、認めたくなくてもこの体を自分の住処として受け入れてきた。あのリノリウムの床に座り、空のホイール包装に囲まれ、胸のムカつきを感じながら、もう少し肯定しないでいられないものかと思った。もっと正確に言えば、私にとって問題解決に必要なのは自己肯定が半分、残り半分は何を肯定すべきでないか突き止め、それを変えることだった。これよと思ってさ、いや本当にそう。なんかさ、昨今さ自己肯定感が大事って言うけど、だけれども残り半分は何を肯定すべきがないかを突き止めるっていうのもすごくすごく本当に大事だと思った。私だったらなんかその私もこの自己肯定感みたいなさ、なんか自分を大事にすること、自分を好きでいること、自分が心地よいことを選択するのがすごく好きなんだよね。だしそれが割とナチュラルにできるんだけど、でもそこだけに割とこう分量を割いていると、自分がなんかこうもっと成長できる機会とか、自分が勇気を出したらもっといいものが得られる世界とかを割とこうなんていうのかな、手放すことになるんですよね。だ私の場合の逃げはここ最近だと、ここ数年間でなんかその自分は割と小さいことでも幸せを感じられるって思ってて、だからなんかこういうそういう丁寧な生活じゃないけど自分の範囲内のものだけをすごくめでてたんだけど、でもそうすることで自分が本当にやりたいもっとでけえこととか、自分がやってみたいなと密かに思っていること、お金も時間もかかることとか、そういうことをないがしろにして来たんだなっていうことに、なんか最近ようやく、まあ、カウンセリングね受けてからなんだけど気づいて、だからなんか残り半分は何を肯定してないか、要はこういるもの、なんか必要なものもあればいらないものもあるじゃん。だからそういうのをねちょっとバランスよく見ていくのもすごい大事だと思ったんですよね。なんかこれ割と現代人みんなに大事なことじゃないと思うだしなんかね、あとこの人その AA っていう、まあ、要はアルコール依存症の人の集会みたいなものに行って、そこでまああのなんていうのかな、回復しようとするしたりもするんですけど、まあこの AA っていうところはその自分のストーリー、だから私はあのアルコール依存症でこういうストーリーがあって、こうこうこうでみたいなこう話すみたいなのがあるみたいなんですけど、よくさほらアメリカのドラマとかでもあるじゃん。でなんかそこでなんか思ったけど、これさポッドキャストとかそれこそ YouTube の Vlog 的なものとか、 Vlog とはまた違うんだけど、なんかこういうのとめっちゃやっぱ似てるなと思った。要はその自分の物語を話す場所っ で、なんかある種すごくカウンセリングじゃないけど、なんかね、自分と一歩なんか自分の話をしてるんだけど、なんかそれをアウトプットすることで、まあ反応があったりとか、反応がなかったとしても、なんか自分の中でなんかもう一個居場所ができる感じで、なんかねすごく大事なことだと思った。なんかね、話してる間になんか、あ、こんなこと思ってたんだみたいなことがペロペロ出てきたりとか、書いてる時もそうだけど、そういうのってありませんか？私は割とそういうタイプで、だからポッドキャストもなんか多分一番は自分が話したいから話してるなんだけど、そこにはすごくその自分に対してのセラピー的な要素もすごく強いなと思ったから、なんかね、あのやっぱポッドキャストいいよっていう話にもなるし、なんかね、そうなんですよね、なんかめっちゃ面白い本だったけど、まあ、結論なんていうか、自分なんかね、そういう自暴自棄ムーブ、飲酒、過度な飲酒喫煙、過度な推し活とか、過度な何かしらの、まあ、誰かとの人間関係とか、そういうのをやってる時ってやっぱり自分に対して適切な距離が取れてない、他人に対しても適切な距離が取れてないとか、自分に対しての愛情とかが欠けているとか、なんかやっぱそういう時期だなって思ったから、自分が何かに依存するのはもちろん当たり前、人間生きてる間依存しないとやっていけないし、ただその依存の場所を増やすであったり、依存する場所に対してかけてる熱量とか、いろんなものをなんかちょっと距離を置いてみるのもすごい大事だなと思った。あと逃げられねえやっぱ自分からは。でもいつでもやっぱり自分はいつだっていろんな選択肢ができるんだなっていうことを念頭に置いて、いろんなものを選び続けていきたいなと思いました。おすすめではね。